創業で夢を実現。市は皆さんの好きを仕事にできる創業を支援するため、創業塾など様々な支援を行っています。今月は、創業塾の講師、太田亜希子さんと、創業塾を受講し実際に創業した方に、創業のきっかけや創業して感じたことなどの話を聞きました。問い合わせ先、商工労政課、電話 354519。浜名総君のイラストがあります。76.1MHz、FM 浜名スジャパン。市職員が出演して説明します。8月9日金曜、午後5時40分。創業塾講師、太田亜希子さん。太田亜希子ビジネス工房代表。太田さんの写真があります。大阪生まれ。総合商社での財務部勤務を経て、平成5年に北海道へ移住。その後、北海道への移住を応援する NPO 法人やベンチャー支援を行う民間団体、札幌ビズカフェの事務局長などを歴任し、平成14年6月に創業。平成15年から岩見沢市を含む全道13カ所で、北海道初となる女性起業家塾を開催。平成28年から現在まで、岩見沢市で創業塾の講師を務め、令和5年度までに356人の卒業生を輩出。そのうち76人が市内で創業。つらら音楽工房。北海道からウクレレの魅力を全国に発信、地域から愛される工房。創業、平成30年9月。所在地、日の出町 568-2。カフェスペース営業時間、土曜日曜日、午前11時から午後10時。電話、355303。授業内容、ウクレレ制作・販売、楽器のレッスン、カフェ、音楽制作。長谷川慎さん。創業塾2期生、長谷川さんの写真があります。中学生の時に購入したウクレレがきっかけに。創業前はどんな仕事？創業前は家具の設計とデザインの仕事をしていました。ウクレレ制作で創業した理由は？中学生の時に初めてウクレレを買いましたが、民芸品のような扱いで音程が合っていませんでした。その後、値段の高いものを買っても同じようなものばかりで、それなら自分で作ろう、と思い創業を決意しました。しかし、ウクレレだけで収入を得られる見込みはなかったため、ローカル CM やお店の BGM などの音楽制作もすることで自立できると考えました。岩見沢で創業した理由は？岩見沢出身であることに加え、助けてくれたり、手伝ってくれたりする家族や知人がいたため、岩見沢を選びました。また、ウクレレを作る際に大きな音が出る機械を使うため、住宅街から離れる必要もありました。つらら音楽工房の名前の由来は、北海道からウクレレの魅力を発信するという思いを込めて、北海道らしい、つららを用いて、つらら音楽工房と名付けました。理由を探して参加した創業塾。創業塾を受講したきっかけは？創業塾は背中を押してくれる気がして受講しました。また、受講後に利用できる補助金も魅力的でした。補助金の申請には、創業計画書などたくさんの書類の作成が必要ですが、市や商工会議所の協力もあり、スムーズに申請できました。創業するには補助金だけでは足りなかったと思いますが、補助金で賄えない費用は、貯金と少しの借り入れを行い対応しました。お金をかけないよう、テーブルや椅子などは材料を買って自作したり、自宅から持ってきたりしました。 コロナ禍を乗り切ったキーワードはオンライン。コロナ禍をどのように乗り切りましたか？当時はお客さんが来ることがなく、もともと行っていた楽器のレッスンも集まることができなかったため、オンラインで受講できるようにしました。結果として、ウクレレや編曲した楽譜を購入された全国の方から、レッスンを受けたいという連絡があり、乗り切ることができました。地域に愛される憩いの場に、創業塾ではお店のターゲットの話をしましたが、客層は思った通りでしょうか。ウクレレ販売に関しては思った通りです。工房にはカフェも併設していますが、ありがたいことに町内会の会合でカフェスペースを利用してくれたり、音楽とは関係ないお客さんが来てくれたりもしています。創業して気持ちの変化はありましたか？創業後は、ウクレレ制作に加え、楽器のレッスンや問い合わせ対応もすべて一人でしなければならず、やることは多くなりました。でも、創業しなければよかった、と思うことはほとんどありません。どの道を選んでも大変だとしたら、やりたいことをやって大変な方が良いと思っています。ウクレレは民芸品ではない。ウクレレの魅力を教えてください。ウクレレのルーツはポルトガルのブラギーニャという楽器で、19世紀にハワイに渡り、ウクレレという名前になったとされています。歴史のある弦楽器としてたくさんの人に知ってもらいたいです。ウクレレは制作に時間がかかるので、1年以内に納品できる依頼しか受けていませんが、ウクレレの楽器としての魅力は積極的に発信していきたいです。デザイナーではなく作家に。10年後はどのようになっていたいですか？今はオーダーを受けて相手の要望に沿って作るデザイナーの部分もありますが、10年後には自分の作りたいと思うものだけを作る作家になりたいです。またカフェスペースで楽器をやっていた人などが集まって合奏をすることがありますが、それがとても楽しく、そんな機会も増やしていきたいと思っています。うまくいかなくても3年は、創業塾を受講する方にアドバイスをお願いします。現状を変えたくて創業を考えている人は、最初は思い通りにいかないことが多いですが、思い切って創業した方が良いと思います。業種にもよりますが、1年目で判断せずに、3年ほどかけて判断した方が良いと思います。1年目はあくまで準備段階。2年目で知識と経験を得た上で3年目もダメなら、やり方を間違えているんだろうと思うことにしてはどうでしょうか。創業塾講師太田さんの話、長谷川さんの話を聞いて、小さく始めて徐々に自分の好きな形にしていくという、長く経営を続けられる典型的なスタイルだと思います。創業計画書の内容がそのまま実現されていて、着実に夢が現実となっている様子を見ることができました。お店の中はとても素敵で居心地の良い空間が広がっており、地域の方からも愛されるお店になっていて感動しました。鈴木建設カリーブ。祖父の屋号を引き継ぎ、質の良い食材を使用するカレー店。創業以来、ほぼ休まず営業。創業、令和4年12月。所在地、二条西三丁目3-2。営業時間、午後6時から午前0時。不定休。電話、080-6388-0840。事業内容、夜メインのカレー店。鈴木和成さん、創業塾12期生。鈴木さんの写真があります。創業のきっかけは食べ歩き。創業前はどんな仕事？創業前はプラモデルの工具の製造販売の仕事をしていました。カレー店で創業した理由は？食べ歩きが好きで、そこからカレーに興味を持ち始め、料理教室に通いました。作り方を学び、研究しながら、 お店で提供できるくらいになったことで、創業しようかと考えました。飲食業を経験したことがなく、料理を作る際も、家庭で使う調理器具しか使ったことがなかったため、戸惑いました。創業塾で太田先生が、事前に経験しておいた方が良い、と言っていましたが、その通りだと感じています。岩見沢で創業した理由は？札幌などの都市部では家賃などが高く、岩見沢であれば比較的安く借りられることと、知人が多くいたためです。資金力を支えてくれた創業支援補助金。創業塾を受講した感想は？前職で経営の勉強をしていましたが、創業塾を受講したことで固定費の考え方がとても重要だと感じました。受講後に利用できる補助金はとても助かりました。補助金がなかったら運転資金が不足していたと思います。創業資金は補助金と貯金で賄えたため、借り入れなどはせず創業することができました。祖父から引き継いだ屋号。お店の名前がとてもユニークですが、どのような由来が？祖父が昔、月形町で鈴木建設という会社をやっており、その屋号を引き継ぎました。しかし、建設業ではないため、建設の健の字を健康の健に変え、皆さんの健康や健やかさを設けるという意味と、できるだけ体に良い食材を使い手作りするという思いから屋号をつけました。飲食業は転職、好きなことが詰まっている。最近の物価高騰の影響はありますか？物価高騰の影響で仕入れの値段が上がり困っています。過去に飲食業の経験はありませんが、食品ロスはただマイナスでしかないと感じており、徹底して食品ロスを出さないようにしています。創業してよかったと思うことは？創業したことで、自分の好きなことを仕事にできてよかったです。料理を作る、食べる、お酒を飲む、人と話すことのどれも好きで、今の仕事にはすべてが詰まっています。将来の不安はありますが、創業して大変だと感じたことはありません。信用を得るために。創業して休日は増えましたか？お店は自分の子供のようなものです。放っておいて遊びに行くことはできません。趣味の食べることやお酒を飲むこと、映画や読書などはすべてお店を休まなくても営業時間外の空いた時間で楽しむことができます。営業時間を守ることは信用につながると考え実行しており、少しの売り上げでも惜しいこともあり、創業以来ほぼ休んでいません。10年後は曲がり出店も。10年後はどのようになっていたいですか？今後3年は現状を維持していきたいです。10年後を考えると、札幌などでの空き店舗や定休日にお店を借りて営業する曲がり出店に興味を持っています。いきなり出店してもお客さんは来てくれないと思うので、それまでに発信力を高め、知名度を向上させられるよう準備しています。創業で悩んだら、創業塾を受講する方にアドバイスをお願いします。創業塾に参加する方は、人とのつながりを大切にしてほしいです。知らない人と話すことで学びになり、マイナスになることはありません。積極的に人と関わることが大切だと思います。また、創業するのはとにかく大変です。大変ですが、私は創業してよかったですし、後悔していません。軽々しくは言えませんが、創業して楽しくするのも辛くするのも自分次第です。すべて自分の責任になるので、その覚悟は必要です。創業で悩んだら、ぜひお店に来てみてください。私でよければ何でも相談に乗ります。創業塾講師、太田さんの話、鈴木さんの話を聞いて、創業時からメニューを変えず、創業計画書の内容を実践し、食品ロスがほぼ出ていないと聞き驚きました。 創業熟語の個別相談の時から食品ロスを徹底して出さない経営を目指すと断言していたので、素晴らしいと思います。創業してから3日しか休んでいないと知り驚きましたが、お店は自分の城だと嬉しそうに話す姿を見て、私も嬉しくなりました。創業塾講師の太田さんに岩見沢の特徴を聞きました。創業の機運が高い。平成28年から岩見沢の創業塾で講師をしていますが、岩見沢は道内でもとても創業の機運が高い場所だと感じています。受講後に創業する方も8年間で70人を超え、そのほとんどの方が今も続けられていることは驚くべきことだと思います。今回2人の創業者に話を聞き、頑張っている姿を見て本当に感動しました。岩見沢の創業支援に携わることができ、本当に感謝しています。創業の地に選ばれる。補助金の制度だけではなく、経営指導に強い市や商工会議所の担当者が的確に支援していて、岩見沢の創業支援はとても手厚いと感じています。岩見沢は北海道での創業支援のノウハウが最も蓄積された地域ではないかと思っています。岩見沢でこれほど創業者を創出できているのは、手厚い支援システムに加え、札幌との距離も創業に対する意識が高い要因の一つだと感じています。また、岩見沢は新たに事業を始める人をライバル視することなく、地元が良い地域になればと手を取り合って街づくりをしていることが長く続けられる要因ではないでしょうか。地元の未来を考えるキーワード、地域内循環。地域内循環という言葉を知っていますか？創業者がたくさん増えると、創業者を通して地域のお金が地元企業や市民など地域内を循環し経済が回るという考え方です。近年では、いわゆる地域課題解決型の創業も増えています。市民が普段の生活の中で感じた問題を解決する目的を持ち事業化することで、地域を元気にする効果を生みます。市民の皆さんも創業に興味を持ち、ぜひ地元で創業したお店や古くから頑張っている地元企業を応援してほしいと思います。地域内循環の例が矢印を使って図で表示しています。地域内では、お店の売上から給料を払う。その従業員は地元の修理業者に依頼して給料で家を修理し、費用を払う。地元の修理業者は、地域外でも仕事をして地域外からも稼ぐ。売上から給料を払う。その従業員は給料で商品を購入し代金を払う。という循環。その他に地域内でのイベントや観光、お土産購入などで地域外の人を呼び込み地域内でお金を使ってもらうようにする。地域内循環の例終わります。市や関係機関で行っている創業前から創業後までの切れ目のない支援。創業を支援。機運醸成の取り組み。ワンストップ窓口相談。創業塾。準備費用の一部補助。創業者の体験談を広報岩見沢市ホームページで紹介。QR コードがあります。ID12707 創業後を支援中小企業融資制度プレミアム建設券の発行補助金などの申請支援経営無料相談事業承継サポート奨学金返還支援創業企業などへの就職促進合同企業説明会共済金給付、福利厚生事業、技能者養成、技術向上、通年雇用の促進、UI ターン、就職の支援、創業企業などの魅力発信、 職業体験、キャリア教育、匠の技紹介教室、広報岩見沢市ホームページでの企業紹介、QR コードがあります。ID12709。それぞれの詳しい支援の内容などはお問い合わせください。今回話を聞いた二人は、自分の夢を創業することで実現させました。市は、これからも創業を目指す方を応援していきます。創業で夢を実現。終わります。